定時までに帰れるラジオ。この番組はビジネスパーソンの皆さんが定時までに帰れることをサポートするために、業務効率化やキャリアアップに役立つ情報をお届けします。スタジオにビジネス書の著者をお招きして、今日から仕事にちょっと役立つノウハウやヒントをインタビューしていきます。パーソナリティはジョッピックス編集長野上秀文です。通勤時間やお仕事の合間のほか、在宅勤務の方もぜひ聞いていただけると嬉しいです。今回はデジタルリスキリング入門の書籍を出された高橋紀明さんをお迎えしました。学びが挫折しない仲間探しとチャット GPT というテーマでお送りしようと思います。それでは本編に参りましょう。デジタルリスキリング入門の書籍を出された高橋紀明さんをスタジオにお招きしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
3回目となるんですけれども、今回ですね、高橋さんご自身のキャリアとかリスキリングのご経歴をお伺いしたいなと思うんですけれども、もともとサックスプレイヤーだったと。
そうですね、20代の頃は。
今も吹かれてる？
今はね、やってないんですよ。
あ、やってない、はい、全く
ですね。
それは何ですか、周りの騒音がうるさいと怒られるとか、そうなんですか？
そういうこともあるんですけど、やっぱりね、サックスちゃんとやろうとすると毎日ちゃんと練習しないといけないですよ。
ああ、この本の中でもね、なんか一回伸び悩んだ時にすごい基礎練習をやったみたいな話も出てましたけども、はい、やっぱりやり続けないと。
そうですね。
なるほど、はい、今回ですね、学びが挫折しない仲間探しとチャット GPT というテーマでお送りしようと思います。ということで、もともと電子系の情報系の、はい、大学院でられて、その後なぜそのサックスプレイヤーにという、
まあ、僕、まあ、世代的には団塊ジュニアなんですけど、まあ、親世代からはとにかく大学出て会社員になればお前はハッピーだって
まあまあまあ、そういう時代でね、はい、私もそうでしたけど、そんな時代、
はい、まあ、それで育ってきたんですけれども、いやいや、そんな敷かれたレールを進むの嫌だって
。尾崎豊みたいな。
そうそうそう、そうなんですよ。でやっぱりサックス好きだったっていうのがあったんで、せっかくならチャレンジしようということでチャレンジしたんですね。
はい、はい、でなかなかちょっとやっぱり食べるのも大変っていうところもあったんでしょうか。
そうですね、もうサックスで食べる本当ごく一握りの人しかできませんので、まあ、やっぱり稼ぎきらんかったっていうのはありますね。
よく私ライブのミュージックも行くんですけど、はい、サックスこう別格というかね、少し彩る意味ではすごくいい楽器というか、
そうですね、華やかな感じですね。
華やかな感じで、うん、はい、でそこからですね、事業会社に、
はい、
その就職はうまくいったというか、副業というかどっちがメインか分かんないですけど、されてたというようなことですね、
は
い、
そうですね、もともとそのやっぱりサックスだけでは稼げなかったので、まあ、平日は派遣社員みたいなことをして、夜はバンド活動とか音楽活動をするというような、まあ、結局、まあ、30までだよって親とは約束をしていて、まあ、30まで何ともならなかったので、その派遣会社の方にちょっとこのまま社員にしてもらえませんかっていう、そういったお願いをしたらいいよってことで、まあ、正社員ぬるっとなったっていう。
ぬるっと、
はい、はい、
でその後何社か渡り歩かれたんだけど、うん、はい、ちょっとまあブラックな会社もあり、なんか転職活動がそんなにうまくいかなかったみたいなこともあったんでしょうか。
は
い、
そうですね、まあ、30代半ばで、まあ、転職をすることになって、でその時転職活動したんですね、まあ、自分としてはまあ結構実績上げてたなと思ってたんですけど、はい、まあ、全然うまくいかず、なんかね、時代がもうソーシャルゲーム一色になってたんですよ当時は、
うん、
でそのソーシャルゲームを、まあ、作れる人が欲しいと、要はプログラミングができますかっていう質問をもうあっちこっちでされたんですね。
あ、その転職の入社試験の際
に。そうです、そうです、はい、で僕がもともと思ってたこうなんか企画をするとか、はい、まあ、モバイルサイトのマーケティングをするとか、まあ、そういったスキルはあんまり重宝されなくなってた。欲しい人材の価値っていうのが、まあ、大きく変わってたタイミングだったんですね、
はいはい、で何社からもそういうことを言われるってことですか。
そうですね、
でそこでなんか気づかれて自分で勉強し始めたという。
勉強し始めたのはその後の話で、まあ、転職活動中に、まあ、唯一ぜひ来てくださいっていう会社があって、そこがね、とんだブラック企業だったんですよでそこから、まあ、まあかなりしんどい目に遭うわけですね、うん、まあ、親からはずっと、まあ、会社員になれば君は幸せになれるって言われてきてて、まあ、その通りに音楽もやめてなったのに、なんでこんなひどい目に遭うんだって。
あ、なるほどね、
すごく考えたんですよね。でそれでブラック企業も逃げるように転職して、で次の会社もちょっとブラック企業だったんですけど、
ブラック渡り歩き
してました。そうなんです。でそのちょっとブラックの時はすごいブラックが分かってたんで、まあむしろ僕的にはホワイトでじゃあそこで結構ゆっくり考える時間があった。
働きながら。
そうです、そうです、
はい、
で皆さんすごい夜遅くまで働いてたんだけど、よくよく見たらこれプログラミングうまく使えばそんなに残業しなくて済むんじゃないかって思って、じゃあちょっとトライしてみようと。で Excel をこう自動化する VBA っていう言語を学んで、まあ、それでやってみたら本当にあっという間に仕事が終わるようになったんですね、
うん、
だこれは、まあ、全ての まあ、ノンプログラマーって呼んでますけど、大きい IT 人材で、特にデスクワークをしている人は、これを知るべきだなというふうに思って、まあ、それで独立をしたっていう。
じゃあ、その転職活動、なかなかうまくいかない中で、言われたプログラミングできますか、時代はそれを求めてますよという話と、はいはい、まあ、ご自身 の、 その働いてた先のところでの、まあ、DX が遅れてた。その2つが重なってちょっと手をつけてみたらすごくそのうまくいった、その VA でうまくいったっていうのが、まあ、自信になって、プログラミングスキルを持っていない非 IT 人材の人たちにこういう実装したらもっと世の中がこう働きやすくなるみたいな思いがあって、まあ独立されたということですか。はい、実際今こういうコミュニティとか、まあ仕事としてされてですね、なんかこう実感として手応えみたいなのってありますか。
そうですね、手応えとしては、まあ、もともと我々って勉強めんどくさいとか嫌いってそんな風な思い込みあるじゃないですか。だけれどもコミュニティに入ってやってみて、実際にそれが会社で役に立つと学ぶことも楽しいし、働くことも楽しいって皆さん思えるようになってくるんですよね。でこれが本当に素晴らしいことだなと思っていて、なるべく多くの皆さんに、まあ、そういうモードに入っていただきたいなっていう、まあ、そういった気持ちはあります。
割とでも外でそのデジタルリスキリング、まあ、デジタルに限らずですね、外でリスキリングしても、うん、まあ、会社で使い道がないというか、はい、せっかく学んだんだけど使えないみたいなことは、うん、まあ、別の課題としてあると思うんですけど、はいはい、ここの壁はどういうふうに。
ありますね、そこは、まあ、かなり難しくてですね、まあ、せっかくスキルを身につけても会社のマネージャーとかがそのスキルに理解がないとやめてくれたまえって、マネージャーがわからないので許可できないですよ、その仕事のやり方を。
あ、なるほど、
はい、なので良かれと思ってやったことがこう受け入れられないってことは結構多くて、そこはすごく大きな課題だなと思ってるんですけど、はですね、本当にやっぱり根気よくやるしかなくて、上司はリスクだと思ってるんですけど、じゃあそのリスクをなるべく減らして提案していくとか、まあ、そういったあの一歩先の提案力というか、まあ、そういったものが結構求められてるなって。
じゃあ根気よくやるということも、はい、そこはある程度必要というところですかね。
ただそこでやっぱりうまくいくと自分が会社で貢献できたって気持ちも湧いてくるし、まあ、そういうモードに入っていくと周りもあれ結構あの人の仕事いいんじゃないみたいな、まあ、そういった目線に変わってくるんですよね。なので急に変えていくと皆さんすごい抵抗しちゃうんで、まあ、うまくちょっとずつ進めて信頼を得ていってで広げていくっていうのがいいんじゃないかなって思います。
なるほど、
はい、
苦い思い出なんですけども、うん、Zoom が、まあ、コロナ禍で使い始めた頃に、はい、私なんかちょっとしたきっかけで、まあ、外のコミュニティで Zoom を知って、あ、これは便利だと思って、はい、当時に勤めたところで提案したんですけど、うん、もう上司からこう、なんだこれはと、うん、なんでこれ使わんといかないんだって、はい、まあ、関西弁じゃなかったですけど、まあ、その近いことを言われてですね、まあ、今のおっしゃられたような経験とかってもうどこでもあるなと思って、
うん、そうです、
つまり良かれと思って提案しても、うん、まあ、うまくいかないみたいとか、うん、簡単に抵抗されるというかですね、はい、あの面倒くさいみたいなことを思われるって結構あると思うんで、
う
ん、
は
い、あと何かと話題、チャット GPT、 このデジタルスキリング入門の最後の方に書かれてるんですけれども、はい、まあ、使ったことがある方はほとんどというかかなり増えてはいると思うんですけど、うん、まあ、高橋さんが見られてこのチャット GPT の現状強いところというか、はい、仕事でまあデスクワークでこう使いやすいよみたいなのって、はい、例えばどういうジャンルというかどういう指示なんでしょうか。
は
い、
そうですね、やっぱりチャット GPT 強いなっていうふうに思うのはアイデアを出してくるっていうのが、
アイデア出し、
はい、そうですね、例えば20件なんかその記事のタイトル案作るとかキャッチコピー作るとか、まあ、かなり時間かかると思うんですけど、チャット GPT に聞けば、まあ、クオリティ云々は抜きにして、まあ、とりあえず数出すのとものすごい得意なんですね。
3個じゃなくても20個もいけるってことですね。
いけます、いけます。
今手元でチャット GPT 開いてますので少しやってみたいと思います。ジョブピックスで副業テーマにしたイベントを開きます。キャッチコピーをではちょっと20個上げてくださいということでエンターを押すとです、出てきましたね、はい、副業の可能性を広げよう、ジョブピックス副業イベントって、まあ、重なってますけど、キャリアと副業の融合、新たな未来へ、うん、自分の時間を有効活用、副業の世界へと、最後の方ですね、副業の可能性を引く、あなたのスキルで収入を最大化とか、まあ、結構すぐもう秒で20個出てきましたので、うん、確かに2回目の回でショートカットをいろいろお伺いしたんで、ちょっとおすすめのショートカットをじゃあ今回も20個教えてくださいと言ってみると、うん、はい、出てきました、いろいろ出てきましたね。コントロール T とコントロール W、うん、もしくはコマンド T とコマンド W ですね、出てますねこれ、はい、新しいタブを開くがコントロール T、タブを閉じるがコントロール W、 もうちゃんと高橋さんです、はい、あのすごいですね、5番目6番目に出てきてるんで
順番はどういうことか分かんないですけど、
はい、まあ、一番、はい、ね、上の方はあのコピー切り取り貼り付けみたいなんで、その次ぐらいに来てるの で、ね、結構じゃあこれ優先順位高いものだったんですね。
そうですね、使われてる順みたいな感じかもしれないですね。
そうですね、うん、コピー切り取り貼り付け、元に戻す、ファイルを保存、まあ、ここぐらいまでは確かにみんな やると思うんですけども、うんうん、トップ5からさらに6位以降ですね、今出てますけども、コントロール T コントロール W 出てますね、はい、あといかがでしょうか。
そうですね、あとは、まあ、結構皆さんよく使われているのメールとか文章の叩き台作りですね。なんか謝罪メールとか、なんか心が重くなるようなやつを
なんか筆進まないですよね。そうそう、あれ、あとなんか日頃から言い慣れてないので、はい、まあ日頃からね、うん、こう大変な仕事されてる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、こういうお詫びをメインにされてる方、はい、まあ多くの方はねそんなにない中で、はい、でもちょっと緊急的に書かないといけない、
はい、謝罪のメールを、まあ、お願いするともう叩き台出してくれるんで、あ、
なるほど、
はい、
ちょっとやってみます。
気が重い時間が少なくて済むという、
はい、これあのチャット GPT で割となんか最初にあなたは何々ですみたいなこう役割を指定するみたいなのがありますので、はいはい、じゃあ、あなたはデジタルメディアのエディターですにして、記事を書いたライターさんに掲載前の連絡が遅くなってしまいましたとしてお詫びのメール文面を書いてくださいということでエンターを押します。はい、出てきました。件名がですね、記事の掲載前についてのお詫びとご連絡、何々様と、お世話になっております。お、出てますね。結構長い文章が、もう一度遅れについてのご不便とご迷惑をかけて心をお詫び申し上げます、ね。今後ともよりスムーズなコラボレーションを心がけ、良い成果を共に収めていくことを楽しみにしておりますと。何かご意見がございましたら、どうぞお気軽にご連絡。ちゃんと言ってますね。不便とストレスをおかけしましたことを深くお詫び申し上げます、ね。結構丁寧すぎますけど、まあ、これを叩き台に多少ちょっとその人との関係性において、はい、まあ、少し削ったり増やしたりという、
もしくはこの後のプロンプトとして、はい、今の文章硬すぎるので柔らかくしてくださいとか、はい、まあ、そういった指示もできるんじゃないかな。
これどう入ればいいですか。
今の謝罪文を柔らかくしてください。
柔らかくしてください、
もしくは短くでもいいのかも
しれない。今の謝罪文を柔らかく短くしてください。出てみました。あ、出てきましたね。お、なんか半分ぐらいになりました。はい、お世話になっております。お知らせが遅くなり申し訳ございませんと、記事のタイトルについてのご協力に感謝いたします。掲載前のご連絡が遅れたことをお詫び申し上げますと。で、今後はということで続いてますけど、うん、まあ、ちょっと簡潔になりましたね、はい、確かに、ね、
より一般的な感じ、
優しくね、ちょっと硬すぎたりとかして、
はい、そうですね。
あ、じゃあ、まあ、やっぱ叩き台からさらにこう追加のこのプロンプト入れていくということで、はい、このあたり、まあ、どんどんどんどん今 X でも書籍雑誌でも出てますしというとこなんですけど、おすすめのなんかこう学習方法とかってありますでしょうか。
そうですね、やっぱり、まあちこち情報あるので、それを見て、あ、これちょっといいなって思ったら実際に試してみるっていうのが一番かなって思います。まあ、プロンプトのやり方すごいたくさんあるんですけど、でも自然言語で指示ができるっていうのが一番のメリットなので、とにかくいろんな話しかけを AI にしてみるっていうのをお勧めしてます。
ありがとうございます。ここで編集部員のウミンチュさんからの質問です。リスキリングにはゴールがない、学ぶことを挫折しないためのモチベーションですが、コミュニティで学ぶこと以外に自分で自らモチベーションを高める方法、何かありますでしょうか。う
ん、はいはい、おすすめしてるのは習慣化するっていうのをおすすめしてます。習慣化するまでの過程は難しいんですけど、はい、習慣化してしまえばもうそれがやらないと気持ち悪くなるんですね。で、例えば今のコミュニティのメンバーでいうと、朝6時から朝目会っていうイベントをディスコードでやってるんですけど、これ毎日毎日皆さん6時から例えば7時とか7時半まで勉強してますと。で、やらなくなるとなんか不安になるんですよね。
ほう、
なので一旦リズムとして整えてしまえば、やめることが今度は逆に難しくなるので、まずは習慣化するっていうのをお勧めしています。
その習慣化がなんか根付くまでの期間とか、はい、なんか見られててありますか。これぐらいやってると大体習慣化になるなみたいな、
う
ん、
そうですね、やっぱり2週間ぐらい頑張っていただくって感じですかね。
、はい、朝目会、
朝
朝からタバコ吸ってるわけじゃないですよ、
ね、あ、違
います。黙々と
やる、黙々取り組むという、
朝からタバコ吸ったらそれ習慣化しちゃダメな話、はい、ました、はい、あとですね、リスキリングがうまくいかない理由というところで、やっぱり一人で続かない、うん、まあ、デジタルリスキリングのところですけども、はい、プログラミングとか勉強してもですね、続かないと、やっぱり一人でやるのは続かないという、はい、よく見られてます。
そうですね、おっしゃる通りで、なんか勉強っていうと一人でやるもんってどうしても染みついちゃってるんですね。そこは本当良くない習慣だなって思ってまして、とにかく誰かと仲間を見つけて学ぶっていうのをお勧めしています。まあ、一つは、まあ、他の人が知っていることであればすぐに支援をしてもらえるっていうのがあります。で、もう一つはやっぱり同じレベルの人とか、場合によってはその人の方がスキルレベルが低かったとしても一緒にやろうっていうことでなんか応援し合ったりとか、その支えになるんですよね。まあ、そういった意味で仲間を見つけるっていうのはすごく大事だなって思ってます。
3回にわたりましてデジタルリスキリング入門の書籍を出された高橋則明さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
定時までに帰れるラジオ、お相手は野上秀文でした。番組の感想はカタカナでハッシュタグ定時ラジオとつけてぜひ SNS に投稿してください。この番組は火曜日と金曜日の週2回公開で、フォローいただけますと最新話が届きます。それではまた次回。